Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村夢と
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回はゲストに、この番組のオープニングのナレーションを担当していただいた音楽家の青葉いちこさんをお迎えします。はい
はい、
ようやくですね。
ようやくですね。いよいよ、ついに、
この時が、
はい、
嬉しいね。
1年越しですかね。
はい、1年前にね。
はい、
だから、はい、楽しみです、はい。青葉さんはご自身の作品の他に、舞台や映像作品の音楽、ナレーションも担当されてるんですけれども、7月8日には初めて劇版を手掛けられた映画のこちら、アミコが公開になります。そんな青葉さんの性に対する視点や日々気になっていること、いろいろ伺ってみたいなと思います。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー、スタジオには音楽家の青葉いちこさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は昨年の7月19日に配信がスタートしましたので、もうすぐ1周年が経つのですが、やっと青葉さんにお会いすることができました。
嬉しい、ありがとうございます。
パチパチ
パチパチパチ、
拍手の音を、はい、ね、聞かせたい、
ね、
はい、
聞かせたい本当にね、はい、私たちもずっと青葉さんにお会いできたら、はい、この番組にお越しいただきたいみたいに話してたんですけれども、
はい、
1年経って同じ季節が、はい、ちょっと暑い、かなり暑い今日ですけれども、
最近ね、もう今年は夏が早いというか、うん、
ね、今日梅雨明けしたって、はい、言ってたね。
明けましたか。
明けました。
早い、
まだ
あらあら、
6月なのに、
はい、そう、収録はね、ちょっとまだ、はい、6月なんですが、今年は夏が早いということですが、お会いできて嬉しいですね。
嬉しい、ありがとうございます、
はい。そのオープニングのナレーションを青葉さんにお願いしてるんですけれども、この私たちのスリープオーバーのナレーションの依頼を受けされた時は、こうどんな印象を持ちましたか？
うん、この場所でいろんな人が、はい、その今までちょっとこう恥ずかしいとか控えめになって思ってることがあるけど言えないなっていうことを何も気にせずに話せる場所になったらいいなと思って、うん、私も企画いただいた時に、なんて素晴らしい番組なんだろうって思って、うん、すぐにお受けしました。
はーこれずっとはーとかほーって
ついね、簡単の声が
出てしまいますよね。
本当にこの番組で初めて話してみたこととか、うん、初めて考えたからこそ、ちょっとこう言葉がすぐにスルスルとは出てこなかったりとか、うん、そういう迷いながら探していく感じだったりとかって、なかなかこう結構表とかでは結構スルスルって話せることを話しがちなんですけれども、結構ね、この番組ではすごい試行錯誤しながら、こうでもないあでもないっていうのを試みてるところもあるので、なんかそれはでもやっぱり青葉さんと一緒にこの、なんだろう、そういう話し方ができるような空気がある部屋をなんか一緒に作ってくださってるような感じで、うん、ね、嬉しいですよね、うん、毎回
嬉しいです。なんかいろんな職業、いろんなことをしてるいろんな人がここの番組を通っていけるといいですよね。なんかこういろんな番組が世に、うん、ラジオ番組ってありますけど、ここまでなんていうか サウナ室に入るじゃないけど本当に裸になってあのこんにちはっていう感じがするので、うん、そういう風にいろんな人の心のこととか、うん、体のこととか話せる番組になったらいいなと、なんか陰ながら、はい、
嬉しいです。なんかそういう、ありがとうございます、
ありがとうございます。
そういうコーナーが生まれそうな今予感すら、こう宮渡すりのサウナ室って、5分ぐらいのテーマ
がちょっとわかんないです。サウナだから ね
ここからは3分とも、
ここからはサウナで、この後ちょっとね整ってみたいな感じで。でもなんか通り道っていうのはすごい、なんか自分たちもメディアをやってるっていうこともあって、うん、すごく大事に、うん、あの個人的にもしている感覚なところもあるなって思ったので本当に嬉しく思います。でもいろんな職業っていう話も今ありましたけど、
はい、
その青葉さんご自身が例えばどなたか親しい人だったりと、こう性について話すことってあったりしますか？
あります、
うん、
私は結構、あ、まずなんか性っていう響きとか言葉の持ってる意味とかがすごいたくさんのものをひっつけてる言葉、うん、今の現代においてかなとは思うんですけど、うん、割と、まあ、そういう側面もあるなっていうのは分かりつつも、動物的な感覚で割と私は母とあの性にまつわることも割とオープンに話し合ったりしてますし、うん、パートナーだったりあの友達だったり話してる方だと思いますね。
はい、
うん、
その動物的なというか、そのでも確かに性って本当に広い、人間だけのものではないですし、うん、
はい、
本当に体だったり命だったりとか、本当にこう生きることとすごく直結してると思うんですけども、例えばこうお母様だったりと、可能な範囲でこうどういうお話をされるんですか？
はい、そうですね、本当にいろいろ、あの、いつ私が生まれたのとか、いつ私ができたのとか、うん、どういう気持ちで私は、うん、とあなたたちのところから作られたのとか、そういう本当に小さい子がお母さんに聞くみたいな質問なんですけど、
うん、
そのまんま聞いちゃったり、
うん
うん、どういう気持ちだったとか、
うん、
嫌なことあったとか、
うん、
だったり、今の自分のそのパートナーとの性のやり取り、
うん、
性のやり取りってなんか違和感があるなんだろう、うん、そういう時にママはこういう風にしてほしいなと か、
うん、
なんかそういうこと言ってくれたりするし、あとはすごく、うん、面白い話なんですけど、
うん、
5月ぐらいになると新緑がこう芽吹いてくる季節に、
うん、
なんか特有の香りがあって、私はそれは精子の匂いにすごく似てるって思うんですけど、うん、それをお母さんに普通に言ったりして、わかるとか言って、わかるみたいな、
わ、うん、かります、
私もわかります
そう、でもこういうことなんか話せる人ね、お母さんに一番話してたけど、
うん、
初めてこういう公の場でペラペラ話してます。
お母さんにはもう結構幼い頃から割と、なんだろ こう特にそういうこと聞かないでとかはなく、いろいろ答えてくれたりとか、そういう感じだったんですか？
そうですね、割と私が包み隠さない方で、
うん、
母の方が最初、え、そんなこと聞いてくるのみたいな時期があったんですけど、はい、私が本当に思春期とか、
うん、
何か相談したい時とかに、お母さんの方がちょっと戸惑
う、
何の話を聞いてあげたらいいんだろうっていう時に、結構どかどか私が遠慮なく質問したり、これってこうだよねみたいな話してたら、母もなんか打ち解けて、そうだねって話してくれるようになって、
その青葉さんご自身がその性っていう、こういろんな意味がある中で、特にこうどういった部分からこう性について例えば話してみようと思ったり、まあ、聞いてみようと思ったりするっていうのってありますか？
母に対して
だったり、こう話をするっていうことに対して、こうその動物っていう言葉もありましたけど、何かその性っていうものを青葉さんはどういうふうに捉えてるとか、こう見ているみたいなものってあったりしますか？
ご飯、寝る、 なんか三大欲求じゃないけど、うん、本当に並ぶことですよね、うん、なんかこう何も何か引っ込んだりとかする必要がないことだなと思いますし、
うんうんうんうん、
なんかそれをこうどうしても人間として生きていると人間の持ち物みたいに語られてしまうことが、うん、とても多いし、一個でもそういうカラーを持ったメディアが出るとそれにこう、まあ、人ってバーってついていっちゃうからそれが普通っていう、こう時代なんかゾーンみたいなのが散らばっていったりとかするけれど、海に入ったり木々を見たり花が咲いていくのを見たりとか、動物の交尾もそうですけど何も変わらない、私たちは同じで、口で言うのは簡単なんですけどね、うん、でも本当にそう思うから言ってますけど、うん、ついこの間も海に潜ってきて、
うん、
なんだっけな、ブダイ、イラブチャーが交尾してるとこ見たりとか、サンゴが産卵していたりとか、うん、そう、
うん、
家の中に入ってきたコバエも交尾してたもんこの間、
うん、あそうか、コバエの交尾ってどういう風に一緒に飛んでるみたいな感じだ、
一緒に飛んでますよ、トンボみたいな、こうやって重なって
ひれ、そうか、でも確かにもうそうですよね、コバエもたくさんもいるっていうことはどこかで、
う
ん、
そうよ
ね、そうですよ ねなんか見えないところでって勝手に
思ってた、勝手に思ったけど、
これは人間の論理ですよね、見えないところで、ね、
うん、コバエ全然そこら中で
そうです
ね、なんか怒ってるし、
うん
ね、体を重ね合わせるっていうことだけが性ではないっていう考えも人間であるから持った一つのなんか精神的な、
うん、
これも大事なことだなと思ってて、
うん、
精神的なつながりが、性とも重なるっていうか、
うん、
なのですごくありがたい生き物だなって思いますね、
うん、
いろんな角度から見れるし感じられるし、
人間の性っていうものの例えば問題であったりとか語ることも大事なのかもしれないですけど、でもすごく狭い視野で自分自身も感じてるなって思うことがあるんですけど、
うん、
でも例えばこう青葉さんこう暮らしてる中で本当にこういろんな動物たちや生き物へのなんというか視点っていうものをこうどういうふうに大事にされてるのかなっていうのをなんか改めて聞きたいというか、うん、すごくなんか海に潜ったりとか、
うん、
本当に動物たちを一緒に感じている気がするんですけど、なんだろう、今住んで自分が住んでいるところが東京っていうのもあるかな、
うん、
なんか見ないようにしようとしたら、うん
ね、どうだろう、うん、でも確かに本当に人間自分たちがのしかなんかこう性に触れてないって風に結構思い込んでしまってたかもなっていう風にも思って、うん、でも、ね、いろんな動物とか昆虫とかもそうですし、それ、ね、植物とかだってどんどん増えたりとか新しい生命が生まれたりっていうのが日々行われているっていうこと、でも私はなんか青葉さんの作品に触れるとすごくそのことをこう思い出すというか、動物もね、植物もいろいろなっていうのはすごく、ね、おばさんの作品からすごく感じるなって思います。
嬉しいです。6枚目のアルバムとかは大水青っていう蛾の一生みたいなものをなんか音楽的に表現できないかなっていう風にモチーフにしたことがあって、
うん、
そう、大水青は、幼虫の時に桜の葉っぱとかもぐもぐ食べて大きくなってさなぎになって成虫になるんですけど、成虫、うん、になると口が退化してなくなっちゃうんですね。だから綺麗になった姿で交尾をしてするためだけの姿、だからもう食べたり飲んだりはもうしないっていう、それすごく儚くて、
うん、
美しい生き物、
うん、
なんかそれを音楽にしたりとか、
うん、
今おっしゃってた大水青っていう蛾を作品にしたいなと思って、その蛾は何でこう初めて知ったんですか、うん、
そのガー自体は、
はい、
山に登ったりとかツアー先でちょっとこう山の上に行った時とか、うん、フェスとか森の中でやったりしますけど、そういう時によく見るとっても綺麗な生き物がいるなと思って調べて、あとはその蝶とかガの図鑑を見るのも好きだったので、
うん、
この子だと思って、
うん、
で実際にライトトラップでこうやってくるのを待って、
うん、
それを手で触ってみたりとか、新潟県でその虫博士とに会いに行って、
うんうん、
ライトトラップっていうのをやるんですけど、白い布を夜、
はい、
引っ掛けてそこに光を当てることで、うん、いろんな虫が集まってくるんですね、うん、なので標本とかじゃない実際に生きてる生態系をこう見れる、そういうことをしたり、あとはその幼虫の時から育てて家で、
あ、そうなんです
ね、そういうこともしたりしていく中で、
うん、
そう食べることとか飲むことをやめてまでこの美しい姿になって求愛する生き物が純粋にとても美しいなと思って、
うん、
であと大水青っていうその名前、
うん、
大きい水が青いって漢字では書くんですけど、
うん、
英語ではルナモスって言うんです、月のが。だからなんかその月様のなんか満ち引きのことだったり水の循環だったりっていうことがすごく私たちの中で重要なことだなっていうところにも結びついて、その大水青からちょっとインスピレーションもらってアルバムを作ったっていうお話でございます。
もう昔から例えば昆虫だったりとか、うん、でも本当はこう目を凝らさなきゃ、子どもの頃の方が私もなんか、はい、あれなの、干からびたミミズがめちゃくちゃ好きだった子供、
うん、
で、
うん、
すごいミミズでもあれでもダメだ、めちゃくちゃ好きとか言ったらダメだだってあれはコンクリートで多分熱くて多分焼けちゃってる。
好きなものは好きだ。
なんかジューッとかなって、おばあちゃん家の近くに公園があって、でも公園はすごい緑だからさ、ミミズいっぱいいるじゃん、いっぱいいるので、うん、多分はい出てきて、あみたいな感じ で階段を登ってきたミミズが焼けるんだよね、
その場
で焼け石みたいな感じ でそんなすぐ10じゃないと思うんだけど、でも多分もう夏の本当にカンカン照りの中で水分とかがさ、もう多分持ってかれ、でもちょっと正確なことは分かんないんですけど、でもいっぱいシューってなってるの。でも寿命なのかもしれないし、うん、そうかわいそうなのかもしれないんだけど、でもすごくなんか生き物が、まあ、水分がなくなると、うん、あ、こういう形になってしまうんだとか、すごくカリカリにヒラヒラになるんですよね、ミミズが、うん、いっぱい拾って集めてたんですけど、でもそういうこと考えなく大人になってくると、もっと人間の中でのコミュニケーションとか、
うん、
なんか、まあ、それは自分が今東京の、しかもこうすごく家建物が多いところに住んでるからかもしれないんですけど、なんか青葉さん昔からこう例えば人間以外の生き物に触れることが好きでしたか？子供の頃から
ね、ダンゴムシ、
うん、
アリ、ミミズも、その干からびてるの持ち上げたくなる気持ち分かります。
はい、
とその京都のこう裏に山がある、
はい、
とこに家があったので、
はい、
結構虫いっぱいいて、
うんうん、
ムカデ、すっごい大きいムカデとか、
うん、
つがいでいて、
あ、やっぱりそこは
つがいなんだ。そう、刺されたら大変だからキャーキャーみたいになるんですけど、キャーって思いつつも、おー、うん、つがいだって、
うん、
とこに感動したりとか、
じゃあなんか図鑑持ってらっしゃるお話さっき伺いましたけど、はい、その図鑑で結構、
うん、
なんだろう、道行く気になる生物たちをよく調べてらっしゃるんですか？うん、
そうですね、本、なんていうの、こういう文章の本があんまり読めないから、うん、
はい、
図鑑はその代わりに好きで、
うん、
昔から図書館で手に取るものは図鑑だし、うん、家の本棚にもほとんど図鑑ですね。
あ、ほとんど図鑑。気になる。
なんかどう、でも図鑑っていろいろありそう。ちなみにどんな図鑑があるんですか？
貝とか。
あ、それも貝だけでないですね。
貝だけのこんなのがあったり、あ、もう
すごい分厚い、うん、
そう、あとは写真のもの、うん、絵で描かれたもの、うん、現代のもの、古いもの、
うん、
虫、陸の生き物、うん、魚、
あ、
あと植物、
すごい、図書館みたい
な。でも本当にそういうね、あの物から、さっきマキちゃんも話してましたけど、そういうものを見てる青葉さんからまたその作品を受け取って、また自分がなんていうか、うん、私自身はですけど子供の頃に感じてたけど、ちょっと今視野がまた少しずれて違う方を見てる時に、あって言って、またその生き物たちのことに触れたりっていうのは確かに本当にあるなっていうふうに思ったんですけど、なんか性っていうことの中にいろいろある中で、
はい、
ジェンダーもあると思うんですよね。で、うん、自分たち、私たちもこの番組の中で例えば、まあ、女性っていうことを話したり、母や、あの、先ほどもお母さんの話とか娘の話とかありましたけど、何ですかね、その例えば、うーん、女性っていうことと性っていうことについてで、うん、あの年齢も、自分たちも30代を超えてっていう風になってきて、いろいろ体も変わってきたりとかすることもすごくあるなって感じてて、うんうん、青葉さんがご自身の生活だったり歌を歌ったりっていう中で、何かその、うん、女性っていうことやについて性のことを考えること、感じることありますか？
そうですね、それはあります、
うん、
やっぱりあの体の中にあの子宮っていうものがありますから、はい、でそれによって本当に月の潮の満ち引きと同じようにサイクルがあったり、
うん、
あのでもライブの日ってこう待ってはくれないというか、調整ができない、入ってきちゃうじゃないですか、
はい、
だからその日の自分の体、例えば生理の1日目だった、そういう日に演奏も もちろんありますし、
うん、
だからそういう時の歌い方どうしようかなとか、そういうのは日常的になんか付き合って考えていることですね、
うんうん、
なんかね、やっぱ面白くて、排卵する時期とかってちょっと難易度の高い曲とかも、うん、あまりミスをせずに弾けたりするんですよね、
う
ん、
こう、
うん、おりゃーってなってるというか、すごい生命力が、うん、で生理の前とかちょっとこうお腹が重くなってきたなみたいな時期だと、涙もろくなったりもするじゃないですか、うん、感情がこう波が大きくなるというか、
うん、
だから優しい曲が歌いたくなったりとか、
うん、
うん、きっと自分のその頭で考えてることよりもずっと先に、うん、子宮とか体のサインっていうものが、うん、歌声に出ているんだと思います、
う
ん、
はい、
選ぶ曲とかで、
なんか結構生理のこうサイクルによってはこう、なんか私は結構なんかこんな自分はなんか私じゃないみたいな感じに、うん、特に PMS だったりとかで、うん、こう生理前に、まあ、すごく調子が悪くなってしまう時に、こうこんなのみたいな感じに結構思いがちになってしまうんですけれども、うん、でもさっきね、お話されてた中でもこう涙もろくなってしまうけれども、でもそれってある種その感情の発露が、
うん、
こうもしかすると自分の中でも感情がもっとこう豊かになってるみたいな捉え方もできるかもなとか、
うんうん、
今ちょっとなんかそういう風に感じたりしました
ね。いいですね、悪いことは一つもないからね。
うん、確かにそう思える。なんかその一言だけでというか、私もでも本当に今そうだよなと思って、でも自分の中にどこかまだそれって悪いことというか、なんか思ってる自分じゃないみたいに思ってしまってた時間が多分長かったんだろうなって思いますし、
うん、
なんか悪いことは一つもないないないって
なんかしょうがないもんね、
はい、
なんていうかそういうのです。例えば今日はイラッとしちゃったなとか、今日すごい大事な人に当たっちゃったとか、
うん、
なんかでもそういうことを 確かになくてほのぼのしてた方が幸せな時間だったかもしれないけど、そのサイクルがあっての生き物だからそれは仕方がないから、うん、その後でなんかどうやってごめんねって言おうかなとか、なんかそっちの方になんかこう舵を切ってやっていくしかないなと思います、
うんうんうん、というわけでそろそろお時間となってまいりました。青葉さんには次回もご登場いただくので皆さんお楽しみに。青葉さん次回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー、今回は音楽家の青葉一子さんをお迎えしました。はい、
はい、
念願かなっての青葉さんにね、
はい、
お越しいただきました、は
い、こういろんな性の話を普段からこう近い方、お母さんだったりとかとされるっていう話すごく印象的でした
ね。
うん、こうなんでってやっぱりすごい日々思うじゃないですか、うん、
はい、
でこうなんでこうなってるんだろうみたいなことをこう押し込めていやしないか自分にみたいなことを思うというか、でもこんなこと聞いたらやっぱりちょっと気まずい思いするかなとか思っちゃったりして聞けなかったりとか、
うん、
でその聞かないうちにもう聞かないことになっているみたいなことをなんかすごく思ったりもしました、
うん、あね、確かにね、うん、私はあとあの図鑑の話がすごい残ってて、うん、
はい、
ね、大水、
はい、
あれ名前
大水青です。
大水青、恥ずかしい
感じで記憶したでしょ。メモをね
してるのに、そうルナまで書いてあるのに、
うんうんうん、
大水青のね、うん、がの話も、
はい、
なんか図鑑でまあ、いろんな本当に人間中心にこういろいろ考え、ね、がちですけれども、
うん、
そういう本当に青葉さんのお話もそうです、青葉さんの作品からもすごくいろいろな生命を感じられるというか、
うん、
ちょっと図鑑私もちょっと家に置きたいなって思いました、
うんうん、ね、こういろんな生き物の形とか生態とか、うん、こう生きる在り方を見ることでこう人のことまたこうなんていうんですか、こう跳ね返ってじゃあ人はどうなんだろうかっていう、
うん、
また視点がこう広がったりとか深くなったりっていうのすごくしそうですよね、うん、
そうだよね、うん、こうどうしてもね、うん、なんかこう狭く、まあ、狭くっていうか、
う
ん、人間だけでも本当に多様であるっていうことをいろいろな生命をの形を見ること、
うん、
生命生物見ることで、
うん、
また新しい見え方が与えられたりとかしそう、
うん、いや本当にそう思います、うん、猫見てても思うもんね。
あ、ちょっとそっか、猫ね、
なんで今日そこ潜るのみたいなさ感じなわけ、
はいはい、
もういきなりそこツゴゴゴって潜っちゃって出てこないなみたいな。
そうだよね、
とかって。でもそれ別にさ変じゃないじゃん、
うん、
全然。でも人間だと多分さ、うん、ちょっと言われたり言ったりするよね。
そうだね、
なんか
確かに大丈夫なの
かな。
まあ、猫にね、うん、じゃあちょっと話し始めてみようよとはなんかねちょっとさすがに難しい、うん、猫側も困っちゃうかもだから。
そんな普通じゃないよとかさやっぱ言わないなと思って、うん、なんか人にはなぜかそういう人の規範をね、
うん、
こうっていうのがありますけど、
うん、
とても面白かったですね。
面白かったです、
はい
はい、次回も青葉一子さんをお迎えしてスリープオーバーします。
皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますので、お名前と住所の明記をお忘れなく。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、こちらもぜひチェックしてください。
気負わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。